たします。彼らはこうしてエジプトから登ってカナンの地に入り、彼らの父ヤコブのもとへ行った。彼らは父に告げて言った。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った。それで十分だ。私の子ヨセフがまだ生きているとは。私は死なないうちに彼に会いに行こう。イスラエルは彼に属する全ての者と一緒に出発し、ベールシェパに来たとき、父イサクの神に生贄を捧げた。神は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよと言って呼ばれた。彼は答えた。はい、ここにいます。すると仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れぬ。私はそこであなたを大いなる国民にするから。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。それからヤコブはベールシェバを去った。イスラエルの子らはヤコブを乗せるためにパロが送った車に父ヤコブと自分たちの子や妻を乗せ、また彼らは家畜とカナンの地で得た財産を持っていった。こうしてヤコブはそのすべての子孫と一緒にエジプトに来た。すなわち彼は自分の息子たちと孫たち、自分の娘たちと孫娘たち、こうしてすべての子孫を連れてエジプトに来た。
それでは三谷先生にメッセージを取り付いていただきます。メッセージは信じがたいほどの恵みです。おはようございます。今日は第4週ということで聖歌隊の賛美、大変な声を聞かせていただきました。今日は第1週から、ここの人数がいたので、時には、これ聖歌隊というような感じのトリオかなというような感じ、そういう時もありますので、それだけにハーモニー楽しませていただきました。聖歌隊の歌声はいつも思いますけれども、教会音楽のいわば賛美グループの母のように思っています。これからもなお良き奉仕を続けていただきたいと思います。さて今日は信じがたいほどの恵みという題をつけました。世の中には地震のようにですね、大きな悲劇を経験することもありますが、その逆に本当に嬉しいほどの大きな喜び恵みというものを経験することもあります。今日出てきますヤコブという人は、かつて最愛の息子を失って絶望的な日々を送っていたのです。ところがここに来まして、実は様々な展開が出てまいりまして、一気にこの神の恵みが家族にぐーっと押し寄せてくるところなんですね。で、悲劇が続くような今の日本の世で、こういう聖書の語る神が与えてくださるところの恵み、これを聞きたいと思いますし、この時代にあって神のお取り扱いになる神の恵みがどのように我々にも適用されてくるのか、こういうことをお伝えしたいと思います。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、賛美の後に越して御言葉の御用ができる幸いも嬉しく感謝いたします。主の神様、御言葉が今朗読されました。創世記を通してヤコブの生涯、ヨセフの生涯を学んでおります。あなたが時代を経て私たちに語りかけ、 また励ましと、また洞察を与えて、いよいよ心を、生き方を整えて、導いてくださるように心から祈ります。この時を見て願います。尊い救い主、イエス様の御名として祈ります。神が与えてくださる恵み、驚くばかりの恵みということをお伝えしましたけれども、3つ語りたいと思います。第一は、息子との再会という恵みです。ヤコブが最愛の息子ヨセフが獣に殺されたと他の息子たちから言われて22年経っているんですね。17歳の時にヨセフと別れましたから、毎年毎年、いやもっともっと毎日のように天を仰ぎながら、今生きていたら何歳かな、おそらくこの時だったらもう39歳かなと天を仰ぎ、涙に暮れているヤコブを想像するわけですね。まあ、親にとって子供に先立たれるということほど悲しいことはないと思うんですね。私の兄弟は7人兄弟でしたけれども、3人が亡くなっています。私の下にも妹がおりまして、その妹も亡くなっています。親はその時に行事した、その例えば豚汁であることがあったんですけれども、それを食べない、料理しないというようなことを以前聞いたことがあります。そういうことを思いますと、親はやっぱり自分が先に、まあ、骨を割りたいと思うわけです。しかしヤコブにとって最愛の息子ヨセフが獣に殺されてしまった、そういう、これは実はでっち上げであったんですけれども、その話を聞いて、つらく下に涙している人生を思うわけですね。そういうことを思えば、この時になんとびっくりするようなニュースが飛び込んできたんですね。それが45章の26節、息子たちから言われるんですね。彼らは父に告げていった、ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったでからであると。心境わかりますね。もう22年間、ヨセフのことを思わず日はなかった。ああ、変わってやればよかったのに。獣に殺されてはどんなに痛かっただろう。恐怖であっただろう。そんなことでずっとしたんですね。ところが、なんと、そうではなくて、ヨセフは生きておりますと。しかも、あの、風の谷に聞こえてくるエジプトの偉い大臣、それはヨセフです。なんということだろう。そういうような驚きのニュースを、ヤコブは聞くことになるわけですね。かつてはですね、ヨセフのことを聞いたときに、ああ、頭を抱えてですね、このまま死んできた嫁にも下っていたいって語ってるんですよ。37章でそう語ってるんですね。自分が変わればよかったものを、ああ、私も一緒に死にたいって言ってたんです。ところが、45章の28節を見ますと、イスラエル、まあ、ヤコブのことですが、は言った。それで十分だ、私の子ヨセフがまだ生きているとは、私は死なないうちに彼に会いに行こう。もう死にたいと言ってたのに、今は生きて、会いたいとこう変わるんですよ。嬉しい変わるようですよね。嬉しいニュースは、喜びをもたらす、元気をもたらすわけです。このようなことがあるということを心しておきたいと思うんですよ。私は今後の教会の牧師として、皆さんから多くの素晴らしい奇跡的な技を見せていただいてまいりました。もう、心貧しているような人が奇跡的に回復をし、そして元気に生活している傭兵もおりますし、あるいはその他多くの方々が、もう死ぬしかないかと思っているその数日前、あるいは数週間前に、奇跡的な信仰の告白をなさって、救いに預かってきた数々の事柄、あるいは、まあ、この先月にもお話をしたことがありますが、 世界救世教の条例をしているようなこの教師として生きてきたこの人が信仰の告白に至るという出来事をつぶさに見ますと、神は絶望的な状況の中で奇跡的な回復の技をなさるということを思うんですよ。皆さんの中にそうは言っても、それは他人事であって自分の人生にはそんなことは起こらない。1年経っても3年経っても状態は変わらない、そう思っている方がいらっしゃるかもわからない。相変わらず闇の中だと思う人がいたら、よせと思い出してもらいたい、やっと思い出してもらいたい。人はどちらかというと良い情報よりも悪い情報の方に捉えられやすいですね。この世の宗教そうでしょ。そんなことをしていたら祟りがありますよ、あなたが不幸になっているのは先祖の供養が済んでないからですよ、そういう弱みにつけ込んでというか、あるいは人間の弱い部分につけ込んで祟りを言っていくということの方に、反対にあなたには素晴らしいことが起こりますよというよりも、あなたに悪いことが起こりますよということの方がもう捉えられやすいわけですよ。だからなかなかそんな良い情報を聞いてもヤコブのようにぼーっとしていたみたいなことが起こるわけですね。でもこのヤコブの人生において22年後、ヨセフが生きていて、しかもかの有名なアモリ一族の大臣は我が息子かという、こんなことが起こったんです。信じがたいほどのことが起こるんです。だから良い情報というのは、まあ極論すればこれしかないと思いますよ。人が語ってくるところのニュースや情報、環境、そういうものは悪い情報の方に捉えられやすい。だからこそ聖書を毎週日曜日にやってきまして、神の言葉を聞いて良い情報に捉えられる。しかもこれは3500年ほど前に書き始められて、そして今から2000年、まあ1900年ほど、1600年間にわたって書き続けられてきた神の言葉なんですよ。そして多くの人々がこの聖書の言葉を通して確かにそうだということを確信してきた神の言葉なんですね。だから聖書を通して希望のメッセージを受け取ってもらいたい。人は信用できないかもわからないし、保証はないでしょう、実質もないかもわからない。でも聖書という書物は我々が耳をそば立てて聞くに値する書物なんですね。聖書から良い情報を得る。ああ、ヤコブにもこんなことが起こったんだ。もしもその人が信じられないんだったら、あなたの周りが信じたらいいと。ちょうどロトとアブラハム、ロトは信じることができなかったでしょう。しかしアブラハムは信じたんです。ロトの肉声を、神の守りを信じて祈ったんです。そして神様はアブラハムの祈りに応えてロトたちを救出されたでしょう。だからその人が信仰があるとかないとかを超えて、その人が信仰がないんだったら、その人の周りにいるあなたが祈ればいいんですよ。あなたが良い情報を信じて祈っていけばいいんです。それが大事なことなんですね。良いニュースというものはなかなか人間が信じないものだというのはよくわかるけれども、ヤコブの生涯時にはなかなか信じられない、そういう思いの中であるかわからないけど、こういうことが起こるのだ。息子との再会、死んだと思っていたのが生きたい、いや生きていたのだ。こういうことが起こる。だからこそ覚えていただきたいんですね。一箇所聖書を読みたいと思うんです。ここに書いてますけれども、ローマ人への手紙と新約聖書5章の5節、外刊版ですと296ページ、ローマ5章の5節ですね。3節から一連の言葉が続きますので、3節から5節までお読みしたいと思います。296ページ、ローマ5章の3節から5節。そればかりではなく、患難さえも喜びます。 それはカイナが忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。皆さん知ってください。聖書が語る希望は2、3日経ったら希望は失望に変わるような希望ではないんです。失望に終わることがないと語っている希望なんです。しかもそれは神なんかに始まるんです。ヤコブもそうでした。すべての聖徒と呼ばれる聖書の人物は神なを経験してきたんです。そこから始まって希望に至るんです。だから神の希望へのプロセスをしっかり心得て、失望には終わらないということを信じて進んでいて、これがまず第一に驚くばかりの神の恵みです。第二の恵みは将来に保証される恵みということができると思いますね。創世記に戻りますと、ヨセフから送られてきましたこの車を見ました。今で言えば乗用車でしょうか、ロールスロイスでしょうか、よくわかりません。いずれにしてもヨセフが送ったところの車、それを見てヤコブは元気づいて、さあ、エジプトに行こうと言って行くわけです。で、気が晴れるときには即行動に出てしまうものですが、ここでヤコブの素晴らしい伊達に苦労はしてこなかったなということを思わされるんですね。46章の1節を見ますと、イスラエルは彼に属する全てのものと一緒に出発し、ベールシェバに来た。ベールシェバというのは、例えば日本を例えているときに北海道から沖縄までと言いますが、イスラエルにとっての南の端がベールシェバです。つまり国境です。ここまで来たとき、待てよと思うんですね。父イサクの神に生贄を捧げた。つまり、彼はエジプトというものは、イスラエルにとって鬼門であったんですね。お父さんのイサクも、アブラム、おじいさんのアブラムもエジプトに来ましたが、そこで大失敗をしています。エジプトというのは豊かな国ではあるけれども、しかし同時に異教の神々を祭り、そして自らを神と称するところのエジプトの王様パロがいる。そういう国に行って大失敗を言ってきたことは確かなことだったんです。だから、待てよ、エジプトに行っていいのかどうかと言って、ここでストップをかけて神に祭壇を築いて、神の御心を尋ねた。皆さんね、これはぜひ真似てもらいたい。気が生えるときとかね、衝動に駆られて行動するとき、もう神に祈ることを忘れて、神の言葉に聞くのを忘れて、ダダダダダダと行動する人がいる。ちょっと待てよということです。神の御心を尋ねてみよう。神は何とおっしゃるか。神の御旨は正しいのかどうか。この私がしようとしていることを、善意してくださるかどうかを確認してみよう。ヤコブというのは血気盛んな男でありました。欲のためには、兄をも騙し、父をも騙すというような男だったんです。そのヤコブが苦難を経て、弱さを知って、神の御前に祈りの時を持っている。衝動に駆られて行動して頭を打って失敗をしやすい我々人間ですけれども、ヤコブは違ったんですね。神に祈る祭壇を築いて、神の御心は果たしてゴーかストップかどっちですかというと、すると3節で素晴らしい保証を得るんですね。すると仰せられた、私は神、あなたの父の神であり、エジプトに下ることを恐れるな、私はそこであなたを王になる国民にするから。ちょっと歴史的なことを言いますと、エジプトの民族というものは、以前のエジプトの民族を治めていた時代があるわけですが、このヨセフがいた時代というのはヒクソス人という人たちがエジプトを支配した時代で、ある時代とても敬虔なことを受け入れやすい民族であったんですね。この時代の特徴なんですね。で、エジプトに下ることを恐れるなと神はおっしゃいました。そこで、あなたを大いなる国民にするから。嬉しいことを聞いたんですね。即行動で行ってしまってから、どうであるかというのではなくて、神の御心を尋ね求めて、エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にすると。 しかも4節で何とに力強いことですか、うん、私自身があなたと一緒にエジプトに下ると、全能の神が私が一緒に行くっていうんです。クリスチャンにとってこれほど強いものはないでしょう。神が私と共にいてくださる、私のすることを神が一緒にいてくださる、私があなたと一緒に行くというのはこれほど強いことだ。私が、まあ、三十数年の牧会人生の中で、やっぱりターニングポイントというのがいくつかあったように思うわけです。で、ターニングポイントに来たときに、時には、ホテルで断食をしながら祈りました。あるいは家で祈りました。教会で祈りました。神の御心はどこにあるか。そしてその都度教えられてきたことは、神の御言葉が語られて確信をつかんだんですね。よし、これでいいと。そして進ませてきていただいたと思います。神の御心を知って、行け、ストップ、待て、答えは3つぐらいしかないでしょ。ゴーか、ストップか、ウェイとかでしょ。3つ言ってんのは言わせない、神は。待つべきですか？行くべきですか？やめるべきですか？神様はエジプトに行け、私が行くって言われる。こうまで来たらヤコブは安心するんです。クリスチャンの真似だよ。大いなる保証を与えられ、民族まで与えると言われた神に祈るということを通して、災難を知るということを通して神の御心が分かった。これは驚くべき神の恵みの第二です。第三は何かというとね、善意を受ける恵みということです。5節46章の5節を見ますと、それからヤコブはベールシェバを去った。イスラエルの子らはヤコブを乗せるためにファロが送った車に父ヤコブと自分たちの子や妻を乗せると書いてある。ファロ王様、エジプトのまだ会ったことのない最高権力者、このファロが送った車、これは当然ヨセフがファロ王様に事情を話したんです。そしたら、そうかと言ってヨセフのことをおもんぱかって、お父さんであるヤコブのために車をじゃあ用意してあげようと言われた。そう考えてみると、いかにパロ王様からヨセフが信頼されていたか。ヨセフもまたお父さんのためにと言って車を手配する、そういう心遣いをしている。パロもまた忠実なヨセフを思い顧みる、こういう在り方、心配り、父親のことを心配る息子やヨセフ、そしてまた忠実なヨセフを心を配るパロ王様、まことに人間関係に詳しいと思うんですよ。関わりたいと思うんですね。今の時代は夜と触ると愚痴がいい、不満が生まれ、喧嘩になってしまうような、そういう昨今でしょ。そんな中で人の善意、この人のためにと思って善意を持ってお互いに配慮する。ファロー様は、ヨセフのことを思って、じゃあ、用意してあげよう。ヨセフもまたお父さんのことを思って、実は私の父がやってくるのですが、と言って、いう、その、なんというか、お互いに思いやるところの心ですね。善意の潤しさっていうのを、やはりここから、これは神の恵みだと思うんですよ。善意ということを考えたときにね、我々日本人はね、外部の人に対して善意を持つということを考える。外国人に親切であるとか。そう言われるんですね。内側では逆でしょ。外にはやはり顔がいてるも、外面はいてる、内面は悪いというのは、どんなたくさん、何人かいませんけど。ところが聖書はね、真逆のことを教えてるんですよ。ちょっと、ガラティア書っていうのを開けましょうか、新約聖書の。ガラティア書というところがあるんですね。6章の9節と10節。371ページ、新約聖書の371ページ、ガラティア書の6章の9節です。第2版は340ページになるでしょうか。 はい、それではガラテーション6章の9節と10節。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから、私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。外面が今もう十分な良い徳でもあるでしょう。それはそれとして置いといて、聖書が語るところ、特に信仰の家族、内々に対して善を行いましょう。そう語っている。ヨセフもヤコブのことを配慮する。パロさんも忠実なヨセフを思い、それだったら私も何とかしてあげようと言って配慮する。そういう何とも言えない麗しい関係、これを信じがたい素晴らしい恵みということはできると思うんですね。どうぞ息子との再会の恵みを果たすことができた、驚くばかりの神の御業、現実が全てではないし、そして良い御業を神がなさることを信頼して待ち望んで進んでいきたいと思います。奇跡は起こりますね。また第二に神に祭壇を築きながら、早く心を抑えてストップをかけて、神の御心はどこにあるか。牧師だからじゃないんですよ。事業家は事業家として、主婦は主婦として、学生は学生として、社会人は社会人として、自分のなすことにおける神の御心はどこですかと尋ね求める、そういう姿勢は大事なことなんですね。なぜなら確信を持って進むということは、人生でどんなに大事かということがあるからです。今確信ないでしょ、時代。政治家も、もう、ふらふらでしょ。神の御言葉を通して確信を持ってもらいたい。大胆に善意を出会うことのできる幸い、そういうものでありたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、もう22年間も息子は死んだものと絶望的な日々を送っていたヤコブにとって、驚くばかりのニュースが飛び込んできました。ヨセフは生きています。しかもエジプトの大臣でありますと、何ということでありましょう。こんなことが起こるのだ、こんなことが神の前に時至ってヤコブに聞かせてくださることであった。そのことを通して私ども自分の人生を振り返るときに、1年たち、3年たち、5年たち、時代は変わらないように見えるときもございます。また、謎は深まるばかり、闇の中と思うような、そういう時代も生まれてまいります。しかし、聖書を通して、ヤコブを思い出し、ヨセフを思い出し、どうぞ希望を与え、決してこの希望は失望には終わらないと語ってくださる神様のお言葉に励まされて、進んでいくことができるように、お一人お一人がそれぞれの状況でメッセージを聞き分け、ご自分のそれぞれの人生に適応なさることができますように、尊い救い主、イエス様の名を通して祈ります。アーメン。